もみ消し上位。伊勢山田の一地方里から中央の江戸南町奉行という重要な職に越前守忠助を抜擢した者は誰でもない彼自身なのである。この破格な思い切った人材登用は、吉宗の前例無視や平成一層の画期的な断行ぶりとともに、当時一般を驚かせたものだった。その奉行越前守、吉宗の眼鏡で吉宗が使命目的のために据えたと言ってよいものが、今やまだ前途に多くの抱負を残して、自責幾ばくもあげないうちに、この失脚の危機に瀕したのだ。吉宗として捨て置けないことには相違ない。しかも、その忠助は、吉宗の書くばかりな影の庇護と心配とを知ってか知らずにか、いかに彼の不利を闇に包み、窮地に助け舟を向けてやっても、渡りに船とは乗ってこない。むしろ、いよいよ自らを自身で追い詰め追い落として、ついに問題を滝の口評定所にまで提出し、あくまで天下白日のもとに事件をというよりは、自身の裁かれんことを求めている風なのだ。困ったやつ、恐ろしいやつ、というつぶやきは、吉宗がいつか藪鉢を前に置いて漏らした腹の底からの探索だったが、とつとして昨日は、その越前守からも、もう一度吹き上げにおいてご拝願を得たいと願い出てきた。吉宗には、彼が何のつもりでそれを求めてきたか、すぐ越前の腹が読めた気がした。おそらく職にある日のうちにと、根性の別れをそれとなく告げに来るものであろう。こう察したので、彼はいよいよ一刻も捨ておけないと考え、老中を通じて事の前処を究明したのである。内意の要点は、一つ、評定所は越前の持ち出した裁判を取り上げないこと。一つ、問題は南町奉行の権限において一切解決し去ること。一つ、北町奉行は南に対する対立を抑止し、南と協力してこの際の憶測や風説を特に務めること、などの三科目であった。板倉伊予の神は以上の戦いきさつを順々と語り終わって、そこで我々どもの談合は、北町奉行の中山殿や折伏寺社奉行の牧野殿を訪ねて宇治より入府中の鉄炎禅師を加えて、昨夜、進行まで協議を凝らした次第でした。その結果、かくまでご憂慮あらせられる上様のお心になって、一同、いかようにも、あなたのご方針に沿い、この際の獄教と難問題の解決に、おのおの力を貸し合おうということに一致し、昨夜申し合わせた者一同、ここに貴殿をお待ち申した次第でござる。どうかご不信をお解きください。そして、早速ながら、この場で寺社奉行、お目付そば、また、北の中山殿なども、膝組み合わせて、前後処置のお話し合いをなされてはいかがなものか。のう、越前殿。ご覚意なく。よも、貴殿としても、これにご依存ではござるまいが、と言った。いや、伊予の神たちには何かはわからなかったが、 ただならぬ決意とだけはわかる。越前の神の京の美をなだめ、諭して言う風でもあった。世俗説法。黙念と聞き終わってから、なお、やや時を置いてから、越前の神は静かに言った。思いもよらぬご心配をわずらわし、そのことは深くお詫びいたします。しかし、お示しのご内意とやらに従うわけにはいきません。それは、何として。伊予の神に越前のこの返事は、よほど意外だったらしい。いや、座中、ことごとくの顔が明らかに、はっと気色をなし、行視を越前の神のみ一つに集めた。せっかくのご講義には、越前も越前個人としてありがたくお受けはしますが、江戸町奉行の職において、上様のご神女も、方々のおぼしめしも入れることはまかりなりません。それはまた、あまりにもかたくなというものであろう。では、越前殿、事件の始末をあなたは一体どう処置せらるるお心じゃ。これは意外なお尋ねです。すでに一切の長所、余震経過は、教場所お開きの上、高名なご採決を、仰ぎたい旨を申し添えて、辰の口へ差し出してあります。ご処置は、越前の手を離れ、そこにおいて、越前も罪を待つ神帝でおりますこと。すでに、お存じのはずと存ずる。が、その儀、辰の口には、受け付けるなとのご内意なのじゃ。そのご内意に、斟酌は無用でござろう。越前殿、暴言ではないか。将軍家のありがたいおぼしめしを無視せいと言わるるのか。そうです、ときっぱり答えた。辰の口表情書は何のためにありますか。ご内意などによって動くものとしたら、王の威厳はどうなりましょう。バカな。黙っていられなくなったのであろう。久世大和の神が脇から強い語気で口を入れた。徳川家が制定せられた大法。その大法をもって天下の九事善悪を裁判する辰の口。宗家将軍家のお言葉があるに、何の不思議がある。もってのほかな。あいや、大和殿、お怒りを鎮められ。越前が立っ飛ぶのは、やはりそこです。法とは、すでに、いささかの私なきことです。たとえ、その大法を、はじめに制定された御宗家であろうと、天下庶民を律する法として生きた以上、もはや将軍家のご意志でも、夢左右されるものでもなく、また、お口出しすべきものでもない。その絶対なる尊厳を、神自ら犯すとすれば、神も法の俗です。世を乱し、秩序を破り、ひいては、将軍家自ら将軍家を破るものです。これは手がつけられん。大和の神は後ろを振り向いて北町奉行の中山出雲の神と苦笑いを見合わせた。出雲の神も何か一言言わなければならない義理を感じたように。まあ。越前殿、そう理屈一途におっしゃるものではない。気候は年久しく伊勢山田のようなのんびりした 田舎に追い出られたから、江戸、流営などの事情に精通されないのもごもっともじゃが、政治にも裏と表があり、法の適用にも、そこは手加減、酌量などがあって行われているものだ。もともと東洋の法は、仁を本とし、苛烈な罰が目当てではござらん。なお、朱子の言葉にもある。聖人の地は、徳をもって民を課すを元となす。刑は、もってその及ばざるところを助くるのみ。と、まあ、そんなものではござるまいか。越前殿、そう、こちこちに法を盾にとって、ご自身まで法縛りにならんことじゃな。と、世俗的に笑った。うなずく顔が多かった。常識の皇帝として。しかし、越前は答えもしない。黙殺した。その時、牧野稲葉の神は、鉄炎のそばへすり寄って、何か小声で話していた。鉄炎は、戦士の残した大蔵経改版のため、幕府へ嘆願のことがあって、しばしば寺社奉行の稲葉の神の私邸をも訪れ、稲葉の神も彼に帰依していた関係から、自然、越前の神の噂もで、前々から二人はその問題について心配し合っていた間であった。小声なので、稲葉の神が何を言ったのか聞こえなかったが、鉄炎の返事はあたりに遠慮もない大声だった。はははは、知らんよ。わしには政治だの法律だの、そんなことはわからん。わけもわからぬ坊主が越前殿に何を言えよう。越前殿のやりたいようにやらせてみるわけにはいかんのかな。わしは見物のつもりで来ておるんじゃが、あっはっはっは。難しい空気になった。人々の目は越前の神の態度を明らかな害強情と見。そうだ。彼のやりたいようにやらせてみていたがいいとする傾きが濃くなった。その頃、吹き上げの裏の密林から大樹の間の狭い坂道を駆け降りてくるものがあった。何か慌てているような矢蓋助八の姿である。黒桑屋敷の家へ入ると、牧野稲葉の神に寝くばせして、縁の片隅でひそひそ聞いていた。越前殿とのお話し合いはつきましたかな？いや、まだじゃ。まだだいぶお暇がいりましょうか。あのように、皆気まずい沈黙と沈黙になってしもうた。おそらく、越前殿の承服は望まれまい。では、ご内意は？妥協はせぬという態度じゃ。ずいぶん悟したつもりじゃが。それは、弱りましたな。はて、何としたものだろう。上様は、今日のことがしきりとお気にかかるのでしょう。大瀬出しの時刻よりも、ちと早く、すでに、吹き上げのお茶亭へお渡りになり、ただお一人で、越前はまだかと、再三のご催促なので。ありがたいおぼしめしに背いて、彼が無用な強情を言い募っておろうなどとは、お上にも、夢ご存じないでござろうが。それはもとよりです。定めし、越前が、ご人事に喜び、君恩に泣き濡れて、ご自身の前に来るであろうに、と、その姿をお待ちかねなのです。 それをどうして越前殿には。この上はもはや御上院に任せるほかはありますまい。万一こと面倒な時にはと、念のためこれへ招いておいた鉄炎禅師すら、あれ、あのように涼しい顔をして見物者じゃと申しておる。では、もはや、猶予はならぬし、是非もないぎ、お連れいたそう。稲葉の神の前から顔を離すと、助八は縁に登って、おごそかに。越前殿、お越しあれ。お待ちかねであらせられる、と告げた。さすがに人々の面上を、さっと一種の緊迫感が青白くよぎった。上様と聞けば他人の言う声にも身の締まる習性なのである。が、越前の神の筋肉は柔軟な動きを少し描いたきりで、では、と、静かに助八へ会釈を返し、また一同へもう一度好意を射してそこを立った。権化。吹き上げの裏は深山を思わせる。何人も伺い得ないような巨木や密生した熊笹で覆われ、道は意識的に紆余曲折して作られ、案内なしではとてもたどり着けない。そうそうたる水音を知ると、渓谷そのままな岩盤に危うげな丸木橋があり、それを渡り終えると、初めて広い芝生が目の前に展開する。芝生の彼方にまた、類々たる岩積みが見え、その上に一艇の隙屋がある。艇のうちに人影があった。ピタとその人は座っていた。と、その顔がこっちを見た。吉宗である。越前の神は逮捕してそこへ近づき、艇の前に立った。おう。越前か、上がれ、上がれ。待ちかねていた声である。これで二度目だが、ここで会う吉宗のそれは、冷たい将軍家ではない。どこか温かい徳川吉宗。その昔の紀州家の盆地、新之助の匂いすらある。常ならば、はっとひとまず、遠く自筆で平伏すべき通例である。ところが、越前の神の足は、いや、全身は、そのまま押し通るような態度で、吉宗の顔の前まで行ってしまった。吉宗は、唖然として彼を見上げた。越前、座らぬか。ついに叱った。しかも、越前の神は、なお突っ立ったまま、吉宗を見据えて、不気味なほど冷静に言った。あなたこそ、席をお下がりください。お敷物を払って、座をお替え願いたい。何？吉宗は耳を疑った。ここでは必ず、すき家の外に立っているはずの、矢蓋助八も、ふとその様子を見て、愕然と越前の神の後ろまで飛び込んできた。そして、驚きと殺気と怪しみに満ちた目で、脇差しの塚を握りしめ、万一と見たら、立ちどころに越前の背から一月に刺し殺すばかりな身構えを示していた。越前の神は、あくまで冷静である。背筋に何が襲いかかっているか知っていた。が、見向きもせず、吉宗の瞳に対し、彼も瞳を持って押していった。 お断り申しておく。大岡忠相は、今日、将軍家の一ご家来として、これへ参ったのではありません。江戸南町奉行所の職を帯びて、推参したものです。お人根にあっては、取り調べがならん。法の尊厳をお守りあって、座をお下がりください。何を言うぞ、越前。戯れか、狂気したか。いや、仮初めにも、天下のご法令に携わる、本願忠助です。さようなお尋ねこそ、ご正気とも覚えません。さらば、許さぬぞ。許しおかんぞ。吉宗の地だが、かっと赤くなった。近年は抑えられていた彼の本質にあるもの。紀州時代には、まま法逸に発散されていた完璧と、熱情家らしい血が、久しぶりに満面に出たのである。むしろ、それを誘発し、その心理的な機会を待ってでもいたように、この時、大岡越前の神も、満身の気を込めて、大喝を発した。それはまた、後ろから飛びつきかけた、薮田助八の殺気を封じ止めるためでもあった。お黙りなさい。罪悪の元凶。世の罪悪の源とも言える身をもって、奉行越前の神に、さような言を図るこそ、不遜千万です。身の程知らずです。越前の神は、ここに、取り縄十手を携えてきておりますぞ。吉宗に対し、それを用に立たせる所存か。場合によっては、狂気とも覚えぬが、この吉宗を罪の元凶とは、何を考えて申す暴言か。構えて、さような虚勢を誇示しておられるうちは、司祭に申すわけには参りません。まず、謙虚をお示しなくば。よし、聞いてやる、と、吉宗は、膝の下の敷物を抜き取るように、バッと外へ投げ捨てて。さ、申してみ。身が、なんで悪の源か。奇弁は許さんぞ。いささかたりと口に濁したら切り捨てるぞ。いや、ともあれ、この奉行の問いにご不服あれば、率直にご反問ください。まず、お尋ね申すが、祖廟の定め置かれた天下の法令は、その根本義と、過剰過剰を一体世の誰と誰とに適用いたすものでございまするか。この国の地上の人間、一人も余すものではない。では、将軍職といえ、法の外にあって良いものではございませんが。つまらんことを聞くな。いや、知性も重大事です。忠助は必死をもって伺います。将軍家は法の上のものか、やはり、法の下にあるものかを。吉宗がいつ法を犯したと申すのじゃ。さようなささたる一個の詮索ではござりません。遡れば、ここ二十数年にもわたる大罪過を、前々代の時から、当将軍家は犯しておられまする。それを言うのか。吉宗の激血は、やや表から冷めた。徳心の戸が開きかけた様子も見える。と感じると、越前の神も、にわかに心の張りが緩みかけた。ああ、おわかりだ。必ずや、わかってくださるとは信じていたが、もう大丈夫と思うとともに、危うく、まつげが熱く濡れかけてくるのであった。 そうか、そちはそれを言おうというのか。吉宗はもう一度心の底からうめいた。裁かば裁かれん。八代将軍の職を受けてから、吉宗はまだ幾年にもなっていない。彼の革新的抱負は、甚だ可憐で勇敢には見えたが、その実績は、なお思うようには行われていない。形は変わるが、中は変わらないのだ。異例には服するが、内実の腐敗は、かえって、被る殻を強くさえしている。悪臭の根は深い。平成の会員は遠い。それを一朝にして改革しようと意気込んで職に就いた35歳の新将軍は、近頃、ほとほと理想と現実との遠さを、また、いかにその実現の難しく、行われがたいものであるかを、敗軍の将のように痛感していた。宦官的な蕎麦用人、無能で寝市ばかり持つ賄賂好きな役人、それにつながる御用商人やら、腐れ寿者やら、大奥と表を通う穴道の造人やら、どしどし罷免したり、入れ替えたりしたが、それらの前代、前々代からの上訴が影を潜めたと見えても、作用は決して止んでいない。むしろ影の声や影の動きを複雑にし、吉宗をして時にはイライラさせるのが見える。正面の平成改革にしてもそうなのだ。改廃の例はしきりに出たが、その精神と実績は少しも生きて応えてこない。退けられた大物の喧嘩や一派の学級などから批判めいた声は町へこそこそ漏れてゆくが、吉宗の目から見ても社会が良くなったとは少しも見えない。吉宗自身、着物は紡ぎ、袴も当山もめ、食事も田舎好みと決め、大奥表とも質素を旨とし、庶民一般へも同様な素朴と健康な待望を求めたので、その評判も面白くない。北町奉行中山出雲の神の報告によれば、一度減った市中の犯罪者も、昨年あたりから急激にまた増え出しているという。そして、南は知らず、北の奉行所は常にそれらの罪人で充満しており、牢屋の増築は将棋の急であると言っている。一体、牢屋の増築は何を意味するものか。吉宗は考えざるを得なかった。北町奉行はそれを誇りとしている。果たして誇りだろうか。ということよりも、新将軍たる吉宗自身の休んじられるところだろうか。彼の年少時代にはあった本来の野性、そして野性から磨き上げられた情熱と理想とは、大きな人間群の実態にぶつかって、近来手も足も出ないような気持ちに追い込まれかけていた。後の行く道は、このまま、美美食に肥えたぬるい神経の持ち主となって、大奥に長期の数を増やし、将来無益で徒職の権利だけのある子供を幾十人も産ませ、途端の民の上に金殿玉楼の生ける身の棺を持って老いを待つだけのことでしかない。とても吉宗に我慢のできた生活ではない。一膳飯屋の飯の味や 肉を売る闇の女が、よそば売りの明かりに舌鼓を打っている姿も知っている彼だ。どれほどそっちの方が生きがいある人間らしい生命かとも思うのだろう。何にしろ、彼はそのことについて胸を割って語り合える者は、越前の神一人と密かに思っていたのである。が、その越前を帳簿に胸に浮かべながら、ここ数ヶ月は礼をもって招きもできない事情であった。彼が通信を深めたのは、越前のためというよりは、彼自身のためでもあった。今彼の口から、将軍家こそ罪悪の元凶であると言われたとき、吉宗は、一時カッとしたが、途端にまた、この日頃聞きたいと思っていた言葉をいきなり聞かされたような心地もした。じーんと鼓膜から頭へかけて答えたものをまぶたに支えて、しばらく目を閉じているうちに、彼の心は、そうだ、その通りであると叫んでいるのが自分でもはっきりわかった。自分とは別な声を持ってである。だが、吉宗は間もなくその声を自分のものとはっきり認めた。さすがに彼はこの時もう越前の神の意中を十分に見て取った。伊勢の山田奉行であった時からすでに二三の事件で、御三家たる紀州家を相手取って、地方民のため、癌として、法を曲げなかった、豪気なる彼を、まざと、今、目の前に見たからである。奉行、よくこそ、そこを通ってくれた。恩見ならでは、幾世にもわたる、罪悪の負、将軍家の咎を裁きうるものはない。吉宗を裁け、吉宗はしらすに座した気持ちで聞くであろう。彼は率直に座を下がった。越前の神も下に座った。先ほどからの無礼、何とぞお許しくださいまし。そのご謙虚を見てから申し上げたいためでした。しかし、越前ごとき、全身も自堕落なら、なおまだ欠点や短所だらけな人間を挙げて、片田舎の勝利より、江戸町奉行の任に仰せつけ下されました。はじめにおいて、不肖ながら、越前は、今日の覚悟を決めておりました。不才、無学な身にはございますが、無形録なる書物のうちにも、純慶の言葉として、およそ天下のこと、我が心に備うる生命の理に明らかならずして、男性再活すべき言われなし。言わんや、人の生命を司る君となり、その君の最初、罹患となり、生計の任にあたるもの。なおさら生命の義務に大切至極なること、言うにも及ばざることなりと見えました。これをもって就任の折、職の御布と信じたるものでござります。また、宇治の鉄炎前寺にも折々叱咤をいただき、一つ、次元、衆生を見る。一つ、無形、空老こそ法の理想。一つ、人間に神の裁きは固し。人間が人間を裁くの恐れを常に思え。裁かば裁かれん。一つ、一老万世。一刑を施すごとに、万刀の涙を垂れよ。以上のことどもを反省とし、日々よよ 自分の胸に言い聞かせてはおぼつかない町奉行の職を見てまいりました。しかるに、なんと努力しても法の上に法の請中を受けない特殊なる人々があったのでは、所詮千万箇条の法令を掲げても庶民の上にそれは空分だということが相わかりました。それは計らずも町奉行たる越前自身の犯した過去の咎からでございまする。阿修羅の方眼。るると越前の神が胸の奥底までを言い尽くす間、吉宗は一語も吐かず聞いていた。歯に気抜きせず越前も言う。五代綱吉が自ら悪法を作って庶民にし、自身は法の及ばない法以上の上に住んで、十数年の長きにわたり、奥省の人々を苦しめた一世代の政財は、年月の降るほど、立然たる結果を見せている。それは、綱吉が没しても、六代七代と、将軍家の名が変わっても、耐えることではない。ひとたび、悪い世代に宿命づけられた人間の子たちの悲運は、果てなく、悲運悲鳴につながり、これが社会悪の雑草にはびこっている。例えばです。と、越前は自ら熱湯を飲む思いでなお言った。お袖の悪、お縁の悪、また、大岡亀次郎たち一連の不老のとの発生も、皆それを孵化させたお水が罪の源である。化け物行部たち一味に見られる。武家自体からの腐敗や堕落も、また、西国方面の危険なる陰謀も、海外をかけての抜け貝たちの跳躍も、帰するところ、どれ一つとして、腐った池が生む成長物でないものはない。まさに、人間界にとって、幕府とは、人間苦、人間悪を限りなく作り出してゆく、罪業の根源地、罪の負というも過言ではない。哀れなのは、こんな世代に宿命づけられたか弱い女、無知なる人の子、また、やり場ない若さを持った鬱血児たちではあるまいか。ドクタケの後には、ドクタケしかならない。こう感じてみれば、かつての中のお犬小屋嵐のような地位は当然無罪となさねばならん。恐れ、お縁にも罪ありとすれば、より以上大なる罪を彼女たちの父に加えた悪性の罪は、これを誰に貸してよいか。大岡亀次郎の父、五郎左衛門の死もまた同様なる原因による。もし彼の父が悪性不利の間になかったら、亀次郎も生涯を誤らなかったかもわからない。同様なことは、あの十蔵にも言える。その他の者にも酌量の余地がある。なんでこれらの者を一越前の神が裁ききれよう。まして、越前自身も、凡愚放埓な前身もあった身として。これが越前の沙汰だった。職能ショックだった。そしてその遂行に行き詰まったとき、法の権化ともならんと誓ったとき、不可抗力な壁を見た。将軍家という存在である。彼はそれを見たとき、憤りの地に駆られずにいられなかった。法のもとなる 無力な奥匠のために、アシュラにもなれと思った。今日の彼は、アシュラ越前になって、吉宗にぶつかってきたのである。ああ、何やら大きな明かりを見出したように思うぞ。奉行、吉宗に、たとえ、一時でも縄を打て、まさに将軍家なる者は、罪の元凶だ。しばれ、そして天に代わって、じってで、わしの体を打て。吉宗は、卒然と叫んだ。あ、ありがとう存じまする。お分かりくださいましたでしょうか。わからいでか。と、吉宗は、まなじりに、彼らしい感情の高ぶりを見せ、なお、うてうてと言ってやまなかった。当五代には、まだ、先に挙げたような罪過はございません。強いて、刑を明らかにと申せば、恐れながら、それは、御霊屋の地下に及ばねば、相ならぬことになります。どうか、お心を休んじてください。奉行、越前の神が、おただし申すことは、終わりましてございまする。いや、吉宗は、休んじきれぬぞ。越前、じってと縄を、あれへ置け。彼の身は、縁を飛び降りて、真下の広芝へ駆け降りていた。何を思ったか、芝生の上に、ピタと座った。越前の神は、命に任せて、彼の前に、じって取り縄を置いた。吉宗は、両手をついて、それに誓った。思えば、恐ろしいことであった。いかに、婿の民や、哀れなる宿命の者が、言われもなく、この朝縄やこの白い牙にかかって、代々次々、うめきの闇へ投げ込まれていったことだ。吉宗が生あるうちには、きっと、牢に人泣き世を作ってみせるであろう。それをもって、過去の怨念の民は、身を許してくれよ。そしてまた、吉宗は、膝を広く開けている空の一方へ向け替えた。秋の澄んだ空の下には、大江戸の町々の屋根が、また、橋や大川や小舟や、両岸の柳までが、湖の底のもののように、鳥観図をなしていた。それは、その影にある無数の庶民が、今日を生きるために描き出している膨大な命の絵図とも見えるのである。吉宗の心は確かに遠くはあっても、それと向き合っている心持ちをとったものだろう。彼は大地に正しく手を使え、前と等しい言葉を持って民衆に謝罪した。かつての将軍家が犯した大いなる罪を自分の職に顧みて詫びたのである。そして自分の信じる人間、大岡忠相を補佐として必ず世上にその実証を立てることを天道も昇乱あれと誓った。越前の神も遠く芝の上に座して、吉宗の姿へ随身の礼をとっていたが、ふと吉宗が立つと、途端に五体の骨がバラバラになったように恐れおののいて、いつまでも泣いていた。越前、越前、はい。こっちへ来い、と、すき家の縁へ導いた。が、越前は、すでに、再び彼のそばへも、あまり近づき得ない、一役人を辞していた。 近づきはしても、平伏した。なあ、越前。そちもわしも考えると、えらい居場所を生涯の座り場所にしてしまったのを。はっはっはっは。人間としては、ちとやり損なったぞ。まことに、と、越前の神も、まだ乾かない顔を上げて、泣き笑いを浮かべた。が、これは、上様が私にだけ犯した罪でございましょう。越前は、正直、人間として、大変後悔をいたしております。勘弁せい。生まれ合わせた悪縁じゃ。心を取り直して、今日は下がれ。はや、おいとまつかまつりまする。が、待て。越前、死ぬなよ。え、お言葉は？死ぬな。死ぬことは愛ならんと申し渡しておくのじゃ。そちは先に、奉行の名をもって、将軍家を裁いたであろう。吉宗は、武門の棟梁の名をもって、命じておくぞ。切腹などいたしてはならんぞ。は、はい。越前の神は、上げかけた腰を、また、ぺたんと、地に崩してしまった。彼の妾宅。年は暮れ、また次の年の秋が来た。南町奉行所の門は、ことなく、いや、ことしげく市民の中にその使命を続けている。大江戸のなりわいと、世々の安民の守りの門として、また、正直者の味方として、さしも噂だった。恐れたちの一連の事件も、遠投、その他の重罪で落着し、市民もいつか忘れ顔だった。死罪は一名も出なかった。のみならず、この一年の間に大赦の霊が出た。特に五代綱吉の時代に、霊の竹類違反で獄中にあったり、その起因による罪人は一人余さず赦免になった。おそでもその一人であり、中野お犬小屋嵐に発足した亀次郎たちの悪の仲間も遠投から解かれて帰った。この秋口、初秋の風とともにそれらの人々は思い思いにどこかへ散った。おそでは、船の上から考えていたように、巷を歩き回らない足で、すぐ、青山善光院へ行って、髪を下ろした。慣れない任意生活も、彼女にとっては、むしろ、生まれ変わった喜びに満ちていた。ただ、世々の虫の巣だきを聞くたび、お縁は、と思い出しては、枕を濡らした。切々と彼女の身の中には、以前にも勝る母性の本能が強まっていた。二院のしじまと木葬とは、それ一つに彼女の命を今は燃え集めさせていた。お縁はつつがなく暮らしておるよ。会わせてやろう。それは、もう晩秋だった。ぶらりと訪ねてきて彼女を連れ出した旅僧がある。宇治の鉄炎の弟子で鉄雲という僧。言うまでもなく、越前の神の肉親の兄。以前、殿もと言った人だ。鉄雲は美っ子であった。その不自由な足を引きずり引きずり、ゴンダワラを抜けて四ツ谷の明かりの方へ歩いた。何町かはわからない。 シリーンは皆静かな小屋敷ばかりである。そこの辻を曲がり、路地の深まった突き当たりの黒塀の下に立った。裏門と見えるくぐりが開いている。鉄雲は黙って手招きした。入ってもよいのでございますか？それにも鉄雲は黙ってうなずいたきりである。お袖はこわごわ身を入れた。庭を斜めに露草に濡れながら忍んでいく。と、窓が見えた。古風な探偵と呼ぶ職が灯っている。あ。立ちすくんだまま一瞬身が震えた。そこに半身見えるのは確かに越前の神その人に違いない。そして前の机を隔て、それに対してきちんと座っているのはお縁であった。机の上には書物が置かれてある。越前の神はお縁にその読みと意味とを講義していた。寺子屋の先生が幼い子供に教えているように。お袖は一足一足、いつか窓のすぐ外まで身を寄せていた。よしよし、もう読めてきたな。どうじゃ、お縁。わかり出してくると書物を学ぶということは面白かろうが。
ええ、この頃になってやっと楽しいものになってまいりました。はじめはどうしても頭に入らなくて。
そうだろう。そなたは寺子屋の子も読むような優しい往来物一つすら読めなんだ。
文字というものを読む気で見たのは生まれて初めてでしたから。
今から生まれたと思えばよい。越前も古典はあまり詳しゅうないから、やがて源氏物語でも読むようになったら、たれぞ良い詩を探してやろう。
いいえ、私はいつまでもお父様をお師匠様にしていとうございます。
あははは。そなたは、どこかまだ本当に生まれたての赤子のようなところがあるよ。お父様には、役所の務めもあるので、そうもゆかに。が、ここへ来る夜は、夜更くるまでも教えてやろうぞ。さあ、すずりを出して、炭をおすり。いつものお習字。
お習字は好きです。お父様、もう次のお手本を書いてくださいませんと。
もうそんなにやっておるのか。
昼間、暇さえあると。
どれどれ、見せい。本に。少しの間にうまくなったの。が、ここがまだ少しいかんな。よし、わしが手を取って使わそう。お縁の一面に、他愛のない純真さのあるために、父の越前の神も、ここではまるで寺子屋の良い先生になりきっている。彼は立って、お縁の背中に回り、肩越しにお縁の筆を持つ手を取って、根気よく筆法を教えていた。もう、こんな風に、いろはの命から手を取って教え出してから、一年近くになる。彼は、親友、市川楽王の勧めに任せて、世間にもそっと、ここに一軒の別宅を持った。誰もが小宅だと思っている。うすうす越前の出入りに気づいた近所では、お奉行も良いお楽しみができたと陰で言っている。が、 落王の幼女と称して、野の花からこの家の庭へ移し植えられてきたものは、公にもすでに史跡の人とされていたお縁であった。越前の神は彼女に対して大きな父の任務を見出した。それは彼にとって思いもうけの喜びと張り合いだった。18というこの年頃まで全く無知と悪の仲間に置かれて、ただ美しいリスのごとく成長してきたこの野生の処女を自分の真心で、父の愛情で、どこまで女性としての教養と心性の美しさを与えうるか。そうだ、それはわしがお袖に対する謝罪でもある。折々にここへ来ては、彼が熱心になり始めたのは、それからだった。教える彼も、学ぶ彼女も、うつつなほど愛情に結ばれながら、わざとほの暗い探偵を持ち、机に相対して、今宵も、吹ける夜長を忘れ果てているのである。お袖は、その夜の空のように心に残っていたかすかな曇りも今はきれいに拭い取った。止めどなく涙はこぼれて、おえつを忍ぶのに切なかったが、それは決してかつてのような呪詛と悲嘆に絞るものではない。自身にさえ甘やかな味のする嬉し涙であった。また、今にして、男の真意を拝みたいような、詫びたいような涙であった。さ、戻ろう。つい知れては、お縁のためにも、おみのためにも、かえって苦しいものがまた生まれよう。鉄雲は、そっと彼女の耳に囁いた。素直にうなずいて、お袖は窓の明かりからそっと離れた。気づかれもせず、元の木戸の口まで帰った。振り向いたとき、また一山に涙があふれた。そのとき、お縁が窓から白い顔を外へ伸ばした。お袖は慌てて往来へ出た。狩りですよ。あれ、狩りの群れが泣き渡って言ったのです。では、私はここでお別れします。宇治から出てきたら、またお尋ねしましょう。そして、その度、二人でここへ、苗の育ちを見に参ることにしましょう。鉄雲は、尾行を引いて、月の色か、霧の色かと孫を、辻あなたへ、ことことと、何の干渉も持たない杖の音をさせて立ち去る。